折り込み1ページ議会だより平成29年第3回定例会発行田原本町議会編集議会編集委員会平成29年田原本町議会第3回定例会が8月1日から14日まで14日間の日程で開かれました。台風5号の影響により委員会を延会する緊急対応も行われ、会期中各議案について慎重に審議が行われ8月14日に閉会しました。議案概要。採択した案件、住宅精密耐震診断補助金増額を求める請願、全員賛成。住宅精密耐震診断補助金の増額を求めるもの。可決、認定した案件、平成29年度田原本町一般会計補正予算第2号賛成多数、教育費242万円の増額で中学校給食棟建設の基本実施一括設計に追加業務を行う必要が生じたことから委託料を増額するもの。田原本町法令遵守推進条例賛成多数、職員が職務を執行するにあたっての法令遵守体制に関し必要な事項を定めるとともに、公正な職務の執行を確保するために必要な措置を講じることにより、公務に対する町民の信頼を確保し、もって町民とともに公平かつ公正な町政の運営に資するための条例を制定するもの。唐子鍵遺跡史跡公園条例全員賛成。唐子鍵遺跡を町民の誇るべき歴史遺産として次世代に確実に引き継ぐこと並びに、地域の歴史学習の場及び町民の憩いの場を提供することを目的として、唐子鍵遺跡史跡公園を設置し管理するための条例を制定するもの。田原本町付属機関に関する条例の一部を改正する条例全員賛成。任命権者が職員に対する分限処分または懲戒処分を行うに際し、当該任命権者からの諮問を受け調査審議を行う審査会について、外部委員によるより客観的専門的な意見を踏まえた処分内容に関する答申を受けるため、内部委員に加え外部委員も構成委員とする田原本町職員分限懲戒審査会を町長の付属機関として設置する改正を行うもの。田原本町特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例賛成多数。田原本町補助金等適正執行調査委員会から指摘があった通り、補助金等交付事務においてのチェック体制の甘さや対応の無責任さが要因となり、適正な事務処理手続きができていなかったことによる調整に対する信頼低下や、前副町長が逮捕されたことにより町政の停滞と混乱を招いたことを重く受け止め、現町長の結果責任として給料を3ヶ月間 30% 減額する改正を行うもの。田原本町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例全員賛成。施設を利用する際の受給資格等の確認書類の追加及びその他条文の整備を行うもの。唐子鍵遺跡整備事業1校区公園整備工事請負契約締結について 全員賛成。唐子鍵遺跡史跡公園の入り口インフォメーションゾーンを整備するもので、契約金額1,697,580円で、安井建設株式会社と請負契約を締結するもの。多目的広場造成工事請負契約締結について賛成多数。唐子鍵遺跡の東側に隣接する場所に駐車場を備えた多目的広場を造成するもので、契約金額9,564,2,640円で、株式会社北林組と請負契約を締結するもの。16線黒田線道路改良等工事請負契約締結について全員賛成。宮古地内の町道16線黒田線において道路改良工事と上水道工事及び下水道工事を契約金額7,582,4,640円で、株式会社中谷組と請負契約を締結するもの。平野5号線道路改良等工事請負契約締結について全員賛成。平野地内のちょうど平野5号線において道路改良工事と上水道工事を契約金額6,900,5,520円で、株式会社中谷組と請負契約を締結するもの。提出された意見書の概要。第3回定例会で提出された意見書は次の通りで不採択となりました。意見書、安易な憲法改正議論に反対する意見書。賛成少数。核兵器禁止条約に参加することを求める意見書。賛成少数。提出議員ともに吉田勝則議員。田原本町清掃工場解体工事請負契約締結について全員賛成。平成29年3月末日操業を終了した田原本町清掃工場の解体工事を契約金額3,477,4,640円で、中和中川特定建設工事共同企業体株式会社中和コンストラクションと請負契約を締結するもの。指定管理者の指定について全員賛成。道の駅レスティー唐子鍵の指定管理者に奈良交通株式会社を指定し、指定の期間を平成30年3月1日から平成35年3月31日までとするもの。平成28年度田原本町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について全員賛成。平成28年度の未処分利益剰余金1,514,9,416円のうち1,200万円を資本金に組み入れるもの。平成28年度田原本町各会計歳入歳出決算の認定について賛成多数。地方自治法第233条第3項及び地方公営企業法第30条第4項の規定により、監査委員の意見をつけて議会の認定に付すもの。委員8名で構成される決算審査特別委員会を設置し、各会計歳入歳出決算及び関係する議案について審査を行った。決算の詳細は広報9月号に掲載されています。2ページ、各委員会審査の状況、質疑等から抜粋。総務文教委員会、質問、 平成29年度田原本町一般会計補正予算第2号について、田原本中学校の給食を各階に運ぶリフトの設置場所、調理棟からの運搬経路はどのように行うのか。回答、給食配膳用のリフトは田原本中学校の北館東側に設置予定であり、調理棟からの運搬については事業にできるだけ影響がなく、また短時間で運搬できるよう配慮し、配送車により県道町道を通る外回りの経路を考えている。質問、田原本町法令遵守推進条例について、町職員の適切な職務執行についての条例に町民等の責務を規定する必要があるのか。回答、町政における公正な職務の執行を確保するためには、職員だけでなく町民や町政に関わる方々の協力理解が必要であることから、努力義務を規定するものである。公正建設委員会、住宅精密耐震診断補助金増額を求める請願について、討論の要旨、住宅建築物の耐震性の向上に取り組む町の方針とも合致しており、住民の耐震診断を応援していくべきとの意見が出された。質問、田原本町清掃工場解体工事請負契約締結について、撤去後の土地が環境に影響なく安心して活用できるかについて、住民への説明はどのように考えているのか。回答、工事の施工計画や撤去後のダイオキシン等の有害物質の調査結果については、田原本町清掃工場公害モニター委員会を通じて説明を行う予定である。質問、指定管理者の指定について、選定にあたって応募者数、選定の方法、理由は。回答、2社の応募があり、プレゼンテーション、ヒアリング等により、特に利用者増加、道の駅の特性を生かす創意工夫、管理の組織体制等についての提案内容を審査し、選定を行った。タコ鍵遺跡整備検討特別委員会。質問、カラコ鍵遺跡整備事業1工区公園整備工事請負契約締結について、復元される環号はどのようなものか。回答、草が生えにくいよう造成し、大環号については深さ85センチメートルで常時20センチ程度の水を貯める予定である。質問、多目的広場造成工事請負契約締結について、多目的広場は具体的にどのような活用を考えているのか。回答、東側は駐車場62台分として、西側広場部分は土舗装を行い、音楽祭、フリーマーケット、農産物の販売等イベントに幅広く活用できるよう水道電気設備を整備し、また駐輪スペース30台分を設ける。清掃工場建設検討特別委員会、担当課から報告、新焼却施設大和クリーンパーク建設については6月19日に竣工し、同月24日に竣工式が執り行われた。施設では4月19日から余熱による発電を開始し、発電した電力は施設内で使用し、余剰電力は電力会社へ売却。本町からの不燃粗大ごみ搬入時期については9月以降を予定しているとの報告を受けた。特別委員会の解散、新清掃工場が竣工され 当委員会の設置目的を達成したことから、8月14日解散しました。審議内容を見ることができます。庁ホームページに本会議の会議録を掲載しています。平成19年第1回定例会から平成29年第2回定例会まで掲載しています。3ページ、調整を問う。このコーナーは本定例会での発言等に基づいて各議員の責任により原稿の提出を受けたものです。西川睦夫議長。今期定例会は我々町議会議員一同が9月25日に任期満了を迎えることから8月に開催いたしました。会議では請願1件、条例等14の案件と議員発議の意見書2件を審議し、4名の議員が一般質問を行いました。平成28年度、田原本町各会計歳入歳出決算については、決算審査特別委員会、委員8名を設置し、慎重に審査いたしました。さて、本誌発行の10月には、本庁の未来を託す議員が、新たに選挙で選ばれ、活動されていることと思います。任期中には、多くの皆様からご指導、ご協力を賜りましたこと、議会を代表し、厚くお礼申し上げます。辻和夫議員。新清掃工場大和クリーンパークが6月19日に竣工を迎え、清掃工場建設検討特別委員会は目的を達成し解散されました。本施設は本町御瀬市御城市が設立した一部事務組合により管理運営が行われ、広域でゴミ処理を行うことにより、施設の建設費や運営コストの削減及び環境負荷の低減につながります。施設の建設については一段落ですが、今後は施設の運営、ゴミの処理について、構成する2市1町、また管理業務委託業者とも十二分に協議を行い、長期的に安定した運営への取り組みが重要です。吉田勝則議員。多目的広場造成工事請負契約締結に反対しました。昨年12月、町長が公園には杭も打てない、これでは開園イベントもできないという理由で、広場設置の構想を示されました。今議会で示された唐子鍵遺跡史跡公園の東側に約3端の土地を購入し、62台の駐車場と舗装しただけの多目的広場を作る計画にびっくりしました。コンサートやバザーなどイベントを予定していますという説明をいただきましたが、トイレもない広場をイベントに使う法はありません。開園イベントにも使わないとなると全くの無駄遣いです。上田正隆議員。8月議会は総務文教委員会の委員長を務める任期最後の定例会でした。委員会で審査し可決されました田原本町法令遵守推進条例は、町職員倫理の遵守と内部公益通報制度、特定要求行為への対応という2つの制度を設け、調査を行うために法令遵守委員会、対応方針等を検討する法令遵守対策会議が設置されるものです。また、清掃工場建設検討特別委員会は目的を達成し閉じることとなりましたが、今後も引き続き2市1町の枠組みで運営していく中で、残された課題等が本庁の負担とならないようにと確認をいたしました。 松本都議員、認知症になっても安心して住み慣れた地域で暮らせるように、認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を見守り支援する認知症サポーター養成講座の実施の拡充について質問しました。自治会、サロン、市区消防署、金融機関、市区の高校ヒューマンライフ科2年生、老人会、生活学校等1074名の方々がすでに受講され、今後も積極的に出前講座等を開催し、サポーター養成に努めたいと答弁。小中高校生や大学生、教職員、教職員、学校関係者等、受講対象者の拡充、アンケート実施による改善を提案しました。小走り義秀議員、新清掃工場、大和クリーンパークが完成し、清掃工場建設検討特別委員会は解散となった。三市町での不燃ごみの分別方法が異なり、町で処理する事態となっていたが、それも解消することになった。今後も難しい課題があり、適切な対応を要望した。弥生の里ホールの活用について、収益性・有効性について配慮し、積極的活用を提案した。安易な憲法改正議論に反対する意見書が共産党議員から提出された。十分議論を尽くすべきは当然で、国会の発議により国民投票が行われ、民意が反映されると反対討論し、否決された。吉川博一議員、町長の給料を9月分から3ヶ月 30% 減額をする条例案の提出があり、私は当該事件に関し、現町長が法を犯したと住民に誤解を与えかねない、このような責任の取り方は不適切と考え、町長にその理由を正しました。議会からの提言や第三者委員会からの指摘の通り、補助金等交付事務においてのチェック体制の甘さや、現地監査を行っていないなど、職員の対応の無責任さ、体質の甘さが大きな背景であること、前副町長の逮捕により、町政混乱を招いたことから、町行政の責任者である私の給与を減額するとの答弁でした。4ページ、牟田和正議員、決算審査特別委員会委員として、平成28年度の決算審査に加わりました。決算は予算執行の成果を評価し、以後の行財政運営の改善に役立てる重要なものです。安心して暮らせる街づくりを目指し、特に高齢者の安全安心への施策や、いじめ不登校対策等について、実績を確認し、さらなる取り組み改善を要望し、改善策の提案等を行いました。厚生建設委員会では、道の駅レスティカラコカギとカラコカギ遺跡史跡公園の連携活用について、道の駅指定管理者史跡公園間の連携が必要不可欠と考え、十分な準備を求めました。坂東義三郎議員、町防災計画の奈良盆地、東園断層地震や東海、東南海、南海地震の発生確率は長期評価で本当に役立つか疑問です。一般社団法人地震予兆研究センターでは、東日本大震災や熊本地震の時、事前に三助会員企業等に地震予兆情報を提供し、過去3年間の的中率は 82% とのことです。事前に高い精度の予兆情報が得られるならば、大規模地震から住民の被害を軽減できると考え、 当センターの事業内容及び実績等の確認、情報配信の導入について一般質問しました。長の回答は、他団体の導入状況や活用方法等を検討するでした。森元康議員、総務文教委員会にて、愛和会問題のけじめとするべく3本の条例案が審議され、承認されました。特に町長が結果責任として、給料を9月から3ヶ月間 30% 減額するとの条例については、責任の取り方として評価しています。唐子鍵遺跡整備検討特別委員会では、平成30年の開業に向け、3本の議案、史跡公園条例、工事請負契約2本を審議し承認しました。公園条例審議の際、ペットのことが話題となりましたが、公園のみでなく、本町全体としてペットのマナーに関する条例の必要性を指摘しました。安田清和議員、唐子鍵遺跡史跡公園及び道の駅レスティ唐子鍵の来春のオープンに向けて準備が進められています。本定例会では史跡公園の入り口インフォメーションゾーンの環壕などを整備する工事と公園に隣接設置される多目的広場の整備に関する工事2件と史跡公園の管理運営について定めた唐子鍵遺跡史跡公園条例、また奈良交通株式会社を道の駅の指定管理者とする4つの関連案件を審査し可決されました。両施設が地域活性とともに地域住民の憩いの場として愛されるよう盛り上げていかなければなりません。森芳子議員、総務文教委員会にて田原本町法令遵守推進条例の審査にあたり、条例の目的は職員が職務を執行するにあたっての必要な事項を定めるとともに中略、公務に対する町民の信頼を確保し、もって町民とともに公平かつ公正な町政の運営に資することを目的とするとしながら、町民等の責務として町民等は職員の公正な職務の執行について理解し、協力するよう努めるものとするとしています。これは町民等に協力を自発的ではなく、義務として押し付けるものではと考え、この項目は削除すべきと訴えました。古舘則明議員、本年4月から子育ての願いを叶える町の実現のため設置された子ども未来課の現状を聞く。おおむねスムーズに運営でき、相談件数も昨年より増えており、喜んでいただいているとの回答。しかし相談内容によっては、窓口では他人の目があり、行きにくいとの声があり、相談窓口を庁舎外に、例えば保健センターや NPO 等に依頼し設置すると、相談しやすい仕組みを提案し、今後検討との回答を得る。決算審査特別委員会では、桃太郎号の初期の目的は達しているが、さらなる住民の足として、検討の必要を訴えました。竹村俊文議員、住宅精密診断補助金増額を求める請願が可決されました。紹介議員として、住民の皆様が地震による被害軽減を図られることを望みます。一般質問においては、防災拠点となる学校施設の強化、ライフラインを守る生活に必要な備蓄の確保を正した、児童生徒の携帯電話の使用実態について、自由度が高い反面、危険性のあるものが混ざっている。事件やトラブルに巻き込まれないように、学校と家庭が連携して取り組んでもらいたい。下水道に関しては、小学生に水環境の大切さを理解させる取り組みについてただした。 議会を傍聴してみませんか。次回定例会は12月上旬に開催します。問い合わせ、議会事務局、電話 34-2119